われば、孔子は善行の過剰なり。枝を噛むというようなこと、この体で毎日いろんなものにこうやって触れて、そのものを相手にして生きているのでしょう。みんなそうじゃないですか。手当たり次第そのものを相手にして生きているんでしょう。ちょっと相手にして、全身口ですから、手で握ることもあれば、耳でとどめることもあれば、目に触れて見ることもあれば、鼻で顔に、それ全部こういうことでしょう。枝を噛むんでしょう、ね、それも開閉口を妨ぐべからず。だから自由に一日中こうやって活動してるじゃないですか。全身で。全身自由を曲げて、そのものとちょっと触れながら、そこで活動して。開口吐地というは、口を開いて他にこたうるというは、樹脂を開いて他にこたうるを言うか、生来を開いて他にこたうるというか、一応座って皆さんに向けてますが、そこでもし海生来当他にあらずんば、当生来に意にあらずと、そのことをもって本当に相手に答えなかったら、それはちゃんと相手に答えたことにならないとこう言ってます。他のものを持ってきて答えたのでは。身近なことをいつも使ってますけども、このお茶飲んだ時どんな味がしますかって言って、こうやってついでですよ、もう一回飲んですよで答えたら変じゃないですか。必ず今飲んだもので答えるのでしょう。違いますか。それがその飲んだ時の正確な答えなんでしょう。そういうようなことがこうやって出てくるじゃないですか。他のなんかいらないじゃないですか。次のとこ面白い。すでに当他にあらず、これ全身光明なり。口を開いて他に答えなかったら、いつでも落っこちるようなことないとこう言ってるのですかね。身が守れるのでしょうね。現実社会の中で口を閉ざすっていうことがありますが、あるいは身を守ることになりますね。黙秘権っていうのがね、すごいものを許したね。あれをかいくぐるの大変ですね。黙られると。 答えを喋るまでは少なくとも身は守れますね。なぜかって殺しちゃったら答え聞くことできないから生かしておくんですよね。ああいうのも面白いね。送信失明というべからず、いいでしょう。先より送信失明せば淘汰あるべからず。最初から死んでたら聞く力もない、もちろんね、木に口で木を加えるっていう力もないでしょう。まあもちろん答える力もないし、当たり前のことでしょう。しかあれども狂言の心、淘汰を辞せず、ただおそらくは送信失明のみなり。なぜ狂言という人はこういうふうな話をして相手の人に答えるのか。命がけですよ。自分の命がなくなることを承知の上で答える。これは人を救うためでしょう。医者だって見てごらん。必ずしもその人を手術して成功するって限らないじゃないですか。命がけですよ。あれだけの名医だけど、あの人にやってもらったけど死んだって、まあ言ってみれば傷がつくのでしょう。本人として見ればそうじゃないですか。命がけでやるのでしょう。どのようにその相手から親族や身の回りの人から言われようが、そういうことに関係なく何とかして自分の力でやれるだけのことをやって、少しでも助けてあげたいという気持ちがあるから出頭するのでしょう。あれがなかったら今日の医療のように医学がですね、医療が発達しないよね。